日刊深夜快速日曜版週刊キラウエア優子の帯に短しタスキに流し、この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。はい、改めましてこんばんは、キラウエア優子です。今日はですね、ホットペッパーからですね、情報をいただきまして、こちらからですね、ちょっと、幸せホルモンがいいんですって記載が、ありましてですね、その内容をちょっと話していこうかなと思うんですけども、幸せホルモン、一体何ぞやと思うと思うんです。私も初めてちょっと聞いた文言でございまして、幸せホルモン、なんかなんとなくお疲れ気味の人は幸せホルモンが不足している、びっくりマークはてなってなっておりまして、幸せホルモンという言葉は知っていてもその働きはよく知らないという人も多いはず。私全く知りません。はい。で、でもその幸せホルモンが不足していることで、原因不明なお疲れ感に悩まされている可能性があるということで、一般的にホルモンとは体内の様々な機能を維持するための情報伝達物質、その中で幸せホルモンと呼ばれることが多いのは、神経伝達物質のセロトニンやオキシトシン、言いにくいですね、ですねっていうことで紹介が上がってるんですけども、まああんまり聞いたことない、私もよくなんかセロトニンとかは聞いたことあるけど、どういう物質かっていうのはよく知りません。まずですね、セロトニンとはやる気を起こすホルモン、ドーパミンや、聞きますね、ドーパミンとかね、ノルアドレナリンが増え、攻撃性につながらないように制御し、精神を安定させる。なんか最近ないかもしれないな、私の中では。はい。不安感や気分の落ち込みを抑え、幸福感を高めると言われます。幸福感、高まってないですね、最近。はい。あと、オキシトシンとは、もともと妊娠出産時に分泌される愛情ホルモンと知られておりまして、近年親子以外での交流でも分泌されることで話題になっているそうです。ストレスを癒して幸福感をアップし、社交的な気持ちを高めたり、記憶力や睡眠にも良い影響が、睡眠に良い影響、まあ私も最近も爆睡なんで、なんかこういったそのオキシトシンどうなんですかね、ちょっとないような気がします。でですね、ここではですね、五感を適度に刺激して幸せホルモンをアップしましょうっていうことで、幸せホルモンは五感の刺激によって分泌量が増えると言われています。増えるんですね。はい。セロトニンは朝に分泌されて夜になると安眠物質メラトニンに変化するので、午前中に五感を刺激することが大切ですということで、オキシトシンは人を思いやったり交流することに関連する五感への刺激で分泌がアップ、今からご紹介する習慣を取り入れて疲れ知らずの幸せな毎日につなげましょうっていうことなんですけども、その五感っていうのが愛ですね、視覚、イヤー、聴覚、ノーズ、嗅覚、嗅覚。はい。と、マウス、味覚、で、スキン、触覚、という5つで出来上がっているらしいんですけども、まあ、まず、目ですね、視覚。まあ、相手の目を見て話す。これ、オキシトシンがなんか効果的なんですけども、人と楽しく交流するとオキシトシンの分泌がアップしまして、目を合わせること、会話すること、どちらも分泌に効果的。 はい。あと、これもまた愛ですね。これはセロトニンに効果があるそうです。起床後すぐに太陽光を見る。見てないですね。見てない。朝起きたらカーテンを開けて外の光を見ることでセロトニンの分泌がスタート。曇りや雨の日でも、外の光は電灯より明るいので、毎日の習慣にすることで、増えるそうですね。このセロトニンが16時間後に眠気を起こすメラトニンに変化するため、睡眠の質を高めて疲れを癒すためにも大切な行動だそうです。カーテンを開けて光を見るっていう習慣がないからですな、私にとってはですね。いや、これはちょっと、まあ、やればできることですけど、今私って朝起きる時間帯がやっぱ前も話したように早いので、でこの季節ってもうまだ真っ暗なんですよね。だから光がまず見れない。はい。あとまた目ですね。映画やドラマ推しに感動する。これはオキシトシン。ほっこり感動できる映画やドラマを見るとオキシトシンが分泌して、可愛い動物の動画を見ることでも分泌される。推し活でアイドルなどを見て癒されるにも同様の効果が、最近ワウワウで映画を結構見るようにしてまして、ここ1ヶ月で6、7本見てますかね。はい。次、耳ですね。まずこれ両方に効果があるんですけども、木々を見たり自然の音を聞きながらウォーキングとか、まあ好きな音楽を聞く、これはオキシトシンですね。まあ自分が好きな音楽を聞くとオキシトシンが分泌、アップテンポでも好きなものなら OK だそうですね。逆に普段聞かないクラシックやリラクゼーション系の音楽にトライしてみるのもおすすめ。また ASMR の動画での、咀嚼音や物を切る音など、そうね、最近流行ってますね。まあ、そういった音を感じて、なんか自分の心地いい音にするのも OK だそうです。はい。次、鼻、ノーズですね。これ両方に効果があるみたい。焚き火をする。焚き火なんてキャンプぐらいしかしないから、家にいるときはまずないですね。はい。まあ、ゆらゆらと揺れる炎には人を心地よく落ち着かせると言われる自然の動き、揺らぎなのがいいそうなんですね。はい。まあ、枯れ木が燃える香りにも癒されるので、オキシトシン、セロトニン両方が分泌されるそうです。あと、心地よい香りを嗅ぐ。これも両方に効果的。まあね、私そんな、なんだろうな、匂いに関して、なんかフレグランスとか、なんか、お風呂とかのバスソルトとかね、まあこういうのは私は無縁なのでないですね、まず。はい。次、マウス、味覚ですね。まあよく噛んで味合う。これも両方に効くそうです。あと、美味しいものを食べる。やっぱね、美味しいもの食べるとやっぱリラックスというか、なんていうんですかね、まあ幸せっていう、なんていうんですか、感じがふつふつと湧いてくるので、これはオキシトシンに効果があるそうですよ。はい。あと最後、スキン、触覚ですね。まあ触り心地の良いものにタッチ、これはオキシトシン。まあね、なんか触覚、触るものが気持ちよかったり、まあ何ですかね、プツプツ、プツプツっていうんですか、プツプツですか、梱包するときにほら、刺激も与えないようにコーティングするプツプツとか、触ったりするやつとかですね。まあね、まあなんか愛着のあるぬいぐるみとかでもいいそうですよ。で、膝掛けの布でも有効ですよ。ということで。で、あと、スキンシップというぐらいですから、 好意のある人と触れ合う、なんかほらハグとかね、そういった手をつなぐとか背中をさするなどの、まあ、よしよしでもいいんじゃないですか。頭よしよしって、まあ女性はされることがあっても男性はされることはまああんまりないですね。なんかまあそれはよしよしは、まあそれ先は大きい、やっぱハグとかね、なんかこれが最もオキシトシンがアップする行為です。そうです、相手と交流で安心し脳がリラックスするのでセロトニンも分泌、好意のある相手ならなおさらですよね。性別も年齢も問わずペットでも OK だそうです。はい、この幸せホルモン5つ、五感ですね。まあこれ全部満たすことってもうほぼほぼないけど、極力努力して皆さんね、幸せホルモンを掴んでみましょうということで本日お話しさせていただきました。はい、明日は月曜日ですので月曜版をお楽しみください。それではまた来週ですね。さようなら。